おはようございます。イエス様の十字架と復活、それはイエス様を信じる私たちにとっては最も重要な出来事だと思います。なぜなら、このことがなければ神様と私たちの関係は成り立たないからです。断絶されたままだからです。私たちが罪を許されることも、そして罪の奴隷から解放されることもないわけですね。私たち自身、人は正しいことを自分の力で理解することはできません。それは神様から教えられていることだからです。正しいことを知らない私たちは罪悪感を持つことはありません。そして善悪がわからないわけですから、本当にさまざまなことを自分勝手にするわけですね。そしてたとえ人を傷つけても、それを悪いと思わないような、そのような深い罪を持っています。その罪のために十字架と復活があるわけです。こんな大切なことなのに、しかしながら私たちはなかなか事実としてこれを受け取ることができない現実があります。信じていたとしても、復活が本当に事実あったことだと実感を持つこと、また復活が自分たちの生活の中の喜びとして味わうことってなかなかできないですよね。またその一つ一つの出来事を私たちはあったと信じています。なんで信じるって強調するかと言いますと、本当にあったって見てないからなかなか言えないんですよね。また復活っていうのが本当にこう実感を持って現実的に湧かないですよね。なぜなら復活した人に会ったことがないんですよ。それからその復活っていうのはこの聖書の中の出来事であって、本当にその復活した人と会う喜びっていうか、そういうことがこう本当にこう湧き上がるように心の奥から出てくるってなかなかないんですね。なかなかというかないんですよね。そのぐらいに復活の出来事というのは神様が私たちに働かない限りは全く理解できないことなんですね。そして本当に受け入れられないような実は出来事なわけです。乙女マリアがイエス様を産む、その出来事も私たちが現実にそれが本当に起こったならば、まず誰も信じないと思います。そして罪のない人が十字架にかかったこと、そのことが本当に分かっているならば、まず文句を言ったと思うんですね。なんだそれってなると思うんですね。また最も難解な復活、死んだ人が肉体を持って生き返ったら本当に生き返ったと思うでしょうか。まず幽霊じゃないかとか、また誰かがなりすましてるんじゃないかとか、そういうここで理解できる範囲で受け取ってしまうわけです。その復活のところしか今日の箇所って書かれてないんですね。実はしかも今日のところは本当にその復活の現場に立ち会った人々の姿が書かれています。今日はですね、復活が私たちの生活の中にどれほどの祝福をもたらしているのか、具体的に感じられるように、実感を持てるように、神様に期待をしつつ、その復活の喜びということを胸いっぱいにできるように、一つ一つ御言葉を受け取っていきたいなと思います。はい、それでは早速、今日の箇所を一つ一つ思い巡らしていきたいと思います。一節二節開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。三、はい。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペトロのところへ またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。イエス様が十字架におかかりになり安息日を迎え、その安息日が終わった直前、朝早くマグダラのマリアはイエス様のところ、イエス様の葬られたお墓に向かいます。そしてここに書かれていますけれども、その状況を思い浮かべますと、暗いうちにと書いてあるところから、おそらくマグダラのマリアはイエス様のお墓のことが何かしら思いがあり、何かしら気になって、おそらく早く行かなくちゃという気持ちで眠れない夜を過ごしたんだと思います。女性一人が暗いうちに足を走こう、ね、早足でお墓に向かうっていうのは、おそらく普通の精神状態であったらできないと思います。この時代、本当に女性というのが軽んじられている時代です。夜、そのまだ暗いうちに一人歩きをするということは、おそらくとても怖かったでしょう。また安息日が終わってその直後にすぐに動くというのも、ものすごく勇気のいる行動だと思います。そういう中で、暗いうちにマリアはイエス様のお墓に行ったわけです。するとそのお墓は石がのけられていた。光先生もよくお話しますけれども、あのお墓、その当時のお墓はこう洞穴だったわけですね。そこに大きな石をこう塞いで、それをお墓にしていたというふうに言われています。ちょっと考えていただきたいのは、想像力を増していただきたいのは、安息日だったわけですよね。安息日は動いちゃいけないんですね。で、今でもあのイスラエル の, あのユダヤの方々は安息日を守っています。そして本当にこう電気が自動でついたりとか、あとただ食べ物を食べるぐらいで、本当にそういう何もしないで生活している、そういうものがこうずっと伝統的に今も引き継がれているわけですね。その安息日ですから、その安息日の直後に行くっていうことは、安息日中に石を動かさなければ石は空いてないということですよね。しかも石ものすごく大きいわけですよね。とってもやっぱり信じられないような事態が起こったというのが、このところからわかると思います。そのような中でですね、マリアはおそらく自分一人でこの現実を受け止められなかったんだと思うんですね。あまりにも受け止めるにはもう不思議すぎた、あまりにも自分のこうキャパを超えていた出来事だったと思います。だからこそ急いでイエス様がお選びになった十二使徒の中の二人ですよね、その弟子のところへ走って行ってそれを告げたわけですね。シモン・ペトロ、ペトロは本当に代表する弟子の一人です。そしてもうとっても面白いですけれども、イエス様が愛しておられたもう一人の弟子、これはこの著者であるヨハネです。はい、ヨハネです。そうです、そのヨハネとペトロのところに一目散に行ってお墓の状況を伝えたわけですね。そしてそのマリアの言葉を見てみますと、主が墓から取り去られました、どこにおられるのか私たちには分かりませんと言いました。この時マリアさんはおそらくイエス様と今までこう関わっていたわけですね。それでもイエス様からおそらく聞いていたはずなんですね。復活する話も、十字架にかかるお話も、十字架にかかった、そして復活されたお話を聞いていながらも、十字架を見て、しかし復活には思いが至らなかったわけですね。あまりにも目の前の出来事が大きすぎて、あまりにも不思議な出来事が大きすぎて、もうそんなことを考えているゆとりもおそらくなかったんだと思います。皆さんはどうですか？このマリアの姿、これこそが人の限界の姿だと思います。復活を目の当たりにした人の もうできるというか人の限界ではないのかなと思います。すごくちっちゃな例えをお話しして申し訳ないんですが、実は今朝というか、そうですね、今朝方ですね、うちの愛するハムスターが天国に旅立っていきました。そしてですね、今日メッセージを準備して、もうメッセージで頭いっぱいですから、そのハムスターを見ても本当に自分自身がこれを復活するって信じられるかどうか、あの元気な姿に戻ってピンピンして歩くって想像すらできないんですよ。もう過去しか見れないんですね。愛おしかった時のこととかしか思い浮かばないんですよ。未来になんて思いがいかないんですよ、全く。もう3年間飼ってきて、本当にこの数日はもう水も飲めなかったので看病していたような状況だったんですけど、そういう中にあっても、あの元気な姿でもう一回戻ってくるっていうことの想像がつかないんですね。私はその時に、このマグダラのマリアの姿は本当に復活と出会う人の姿だなと実感したわけです。そのことをよく私たちは自分たちの限界を理解しておく必要があるんではないかなと思ったわけです。そしてですね、その先続いてですね、二人の弟子の姿が書かれています。4節から7節のところを開いている方は一緒にお読みしたいと思います。弟子たち二人が空っぽのお墓を覗いた様子が描かれています。いいでしょうか。3、はい。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペトロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと雨布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペトロも着いた。彼は墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは雨布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。ご遺体の消えた空っぽのお墓、そこに残されていたのは死体をくるんでいた雨布と頭にかぶっていた過去か巻いていた覆いであったことが書かれています。誰かが遺体を持っていったのならば、おそらくそれはぐしゃぐしゃっとそこにバンと一緒に置いてあるはずですよね。その遺体のあったところにバンと、下手したらポンと投げ捨ててあるというか、多分その形跡というのは私たちが見たら分かると思うんですね。泥棒が入った後に、あ、足跡があって、あ、泥棒が入ったと分かるように、おそらく人の持っていく持って行き方って分かると思うんですよ。なぜなら私たち人だからです。ここで書かれているこの状況というのに不自然な感じを覚えたんだと思います。だからこそヨハネはこのように書き記したわけですね。自分が不思議だと思ったこと、どうも人が運んだ感じではない、その空っぽのお墓の状況であったことをわざわざヨハネは書き記したわけです。そのことを心に留めたいなと思うわけですね。私たちはですね、そういうことよくありますよね。なんとなく予感っていうんですかね、なんていうんですかね、こうパッと見て、あれ、なんかおかしいって思う、こう直感的な感じって誰もが多分持っていると思います。おそらくそういう感覚でお墓に目を向けた、その空っぽのお墓を見たヨハネとペトロはそう思ったんだと思います。そして特にこれはヨハネが書いていますから、ヨハネ自身があるがままを記していると思います。この現状を見て、そういうふうにこう自分の知っている範囲で物事を分析してしまう、その姿も人の姿ではないかなと思うわけです。その状況を見て、なんか不自然だ、なんだろうといろいろ考えを巡らす、また思考を思い巡らす、それは人の姿であるんではないかなと思うわけですね。そしてですね、この先がとっても難解なんです。この二人の人たちは、弟子たちはどういうふうな心情になったか、そのことが8節と9節に書かれています。開いている方は一緒にお読みしたいと思います。 いいでしょうか。3、はい。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。見て信じた、そしてまだ理解していなかった。おそらくここを丁寧に読んだときにどの人もこの言葉に目が止まると思います。なぜなら意味がわからないからです。この言葉だけ考えると、私たちは何気にこう漠然と信じることと理解することってこう一緒に考えているというか、知ることとか、でもわざわざここでは見て信じたことと理解することを別に書いたわけですね。これこそがこの時のヨハネ自身の心情であったわけです。ペトロ自身が書いたわけではありませんから、わざわざそこに先に墓に着いたもう一人の弟子と書いたのは彼自身の範疇でしかわからないことだからだと思います。そしてですね、イエス様のこの二人ともですね、イエス様と長い時間を過ごしてきました。なぜならばイエス様が選んだ十二使徒に含まれる二人だからです。十二使徒というとやっぱりこう特別に選び、そしてイエス様と共に生活した弟子たちっていうことで皆さんは記憶していると思います。だからですね、たくさんイエス様が奇跡的なことをなさることも知っていました。そしてイエス様からたくさん話も聞いていました。十字架のこと、復活のこともイエス様が弟子たちに話されたことは聖書に書いて残されています。だから私たちもそのことはよく知っているはずです。そのイエス様の言葉をこのご遺体の不可解なその空っぽのお墓と、そしてそのお墓を見て思い巡らした中でふっとその復活の話を思い起こした姿を見て信じたと表現してるんですね。思い起こして信じた。あ、イエス様の言ったことは本当だったんだ。復活はわからない。本当に復活されたのかどうかもわからない。そして復活がどういうものかもわからない。復活している意味もわからない。でも私はこれを見て、このお墓でイエス様のご遺体が亡くなった状況を見て復活されたとイエス様の言った言葉を信じたわけですね。だから理解はしてないんですよ。復活があったかどうかという確証もないんですよ。そして本当に復活されたってい う, こう事実的な目に見えてわかるような私たちが理解できるような確信はないわけですね。でも彼は今までイエス様のいろいろな歩みを見せていただき、そして主と告白する関係にあったわけですから、その言葉を信じたわけですね。それがここに書かれている見て信じたという言葉なわけです。しかしですね、やはり復活の出来事は理解できないわけですよ。なぜイエス様が死んで復活されなければならなかったのか、またその復活の命が生きる私たちにどう関係してくるのか、そしてその復活が私たちにとって何なのか、それを神様の力なしに私たちが悟るってことはできないんですね。なぜならこの時代の人はイエス様と一緒に接してたわけです。要はイエス様を通してちゃんと神の霊が働くわけですね。だから分かるわけですよ。じゃあ私たちは何で分かるんですか。聖霊なる神様が私たちのうちにおられるからですよ。神の霊が私たちに存分に今もなお働いているから、こんな不可解な話をしてもクエスチョンにならないわけですね。ああそういう感じなのかなというところまでは皆さん行けるわけですよ。ああ信じたって言ったヨハネのその気持ちはわかるわけですよ。今もなお私たちの中で聖霊なる神様が働いてるから、なんとなくわかるわけですよ。はっきりわからなくても。 私はですね、もう一箇所今日の箇所で、とっても今日の箇所のところでああと思わされたところがあるんですね。それはヨハネが自分の名前をわざわざ書かないで、イエスが愛しておられたもう一人の弟子と記したところです。ペトロはペトロと書いてあるんですよ。なんでわざわざイエスをが愛してやまないもう一人の弟子と書いたのかというところです。そしてですね、今まで実はこの御言葉というか、この説教に出会うまで私はこう考えていました。なんて自分のことを好きな弟子なんだろう、なんて自分のことを特別してる弟子なんだろう、なんでこんなに自分ばっかり気にかかるような言葉で自分を表すんだろう、そう思ってたんですね。でもですね、一つ気づかされたことがあります。復活を確信がないのに見て信じた自分がとっても嬉しかったからなんですよ。ヨハネという自分の名前よりもイエスが愛しておられたやまないもう一人の弟子だった自分という存在の方が彼にとっては喜びが大きかったわけですよ。だからわざわざ自分の名前を挙げるのではなく、イエスが愛したもう一人の弟子と自分を書いたわけですね。ペトロのこともそうだなってもし分かったんだったら、おそらくイエスが愛した二人の弟子って書いたと思うんですね。でもペトロじゃないから分からないわけじゃないですか。ヨハネは自分のことしか分かんないわけじゃないですか。だからこそ自分だけそう書いたわけですね。そのぐらいに、実は復活の出来事というのは本当は私たちの中にもあるはずなんですね。でも私たちの力で復活を理解することができない。だからこそ私たちは実感が湧かない。だからこそ私たちが日常の歩みの中で復活がどう関わってるのかを理解することってできないんですよ、なかなか。ぜひ今日のところで発想力をね、いっぱい使って、いっぱい神様から恵みをいただいて、その喜びを味わいたいなと思うわけです。復活はですね、私たちの罪の先にある、皆さん聖書で読まれてますよね、罪の先にあるものは死だって聖書に書かれています。その死に勝利した力、その力、それが復活がなければ表されなかったわけです。そしてその力こそが永遠の命の中にあるわけですね。なぜなら永遠の命に復活のをもたらす力がなければイエス様復活できないからですよ。しかし永遠の命と言われて皆さんどうですか？復活されたその永遠の命、復活に預かったその永遠の命を受け取っているのは信じてるし知ってますよね、皆さん。だけど永遠の命ってどんなふうに見てますか？永遠の命っておそらく罪が許され与えられた命、そして私たちが死んでも天国で生きるという命と思ってると思います。それは聖書から、また御言葉から、また本当にそのイースターなどの時にね、特に語られるからだと思います。それは私たちの生きる感覚で見ているからなんですね。命はもちろん長さがあります。必ず肉体は死に向かって歩むわけですから、必ず長さはあります。でもですね、実は命って深さがあるんですよ。どう生きてるか、どう感じてるか、私たちの生活の中の深みを実は永遠の命は作っているんですね。永遠の命が私たちに与えられているから、私たちが信じていても信じていなくても私たちは実は命を与えられる存在なんですね。そしてそれを私たちは実感してるわけですよ。信じることによって、信仰によって実感ができるわけです。なぜなら信じることによって神様が私たちに働いているからです。皆さん思い起こしてください。イエス様のその神様の命がなかったら私たちは善悪がわからないんですよ。私たちは人に犠牲を払って何か良くしたときに心があったかくなります。また 本当に人と気持ちが分かち合って同じ気持ちを感じた時に胸が熱くなる経験もあります。また何か人を不意に傷つけてしまったり、嘘をついてしまったり、悪いことをした時に罪悪感が起こります。それこそが永遠の命が私たちにそれを気づかせ、そして本当にその生きる深みを与えてるんですね。一日一日が尊い、そういう気持ちを悟らせてるわけですよ。なぜこんなことが言えるか、それは私はクリスチャンになったのが遅いからですね。クリスチャンになるのが遅い、その時には世の基準しか知りません。だから苦しみが祝福のもとになることなんてわからないんですよ。それから人から嫌なことをされたら倍にして返せと教わってくるんですよ。許せなんてこと知らないんですよ。でも倍にして返したらどうですか、自分の心が痛むんですよ。許すって何ですか、痛いけどね、痛さ違いますよ。やり返した痛さと許す、その忍耐する痛さって、その私たちが本当に穏やかに優しく神様の平安のうちにあるその温かいものは永遠の命から来てるんですよ。これは復活がなければ私たちの生活の中にないんですよ。それをですね、今日のところから気づいてほしいんですね。私たちは復活はわからないとかね、なんとなく遠くに感じるとか、そう思うかもしれません。しかしながらあなた方の生活に深みを与えているのはこの復活の命から来ている。この復活がなかったらないんだということをぜひ知ってほしいんですね。だからこそ今もなおそれが働いているんですね。この復活の出来事から私たちの人生の深みと祝福は始まっているんです。辛い時、その先に希望が見えたのなら復活を喜びたいと思います。人のために犠牲が払えた時、なんとなくそれで心があったかくなった時、その時に復活を喜びたいと思うんです。なぜならそれこそが私たちの生き様の中に喜びを与えている復活の出来事だからです。ヨハネがイエスの愛したもう一人の弟子と自分の喜びを表したように、私たちもイエスに愛されている一人の弟子としてこの一週間も歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。主よ、あなたが十字架におかかりになり死なれ復活されたこと、私たちは何度も何度も聞いています。そして何度も何度もこのことが大切だと頭で分かっています。しかしながらなぜでしょう、実感が湧かないのです。それはあなたご自身があなたの愛ゆえに自らが一人で背負って全て自分でなさったことだからだと思います。しかしその復活の出来事を通し、私たちはその死に打ち勝つ力を与えられ、復活の命を与えられ、そして日々生きていることを今気づかされます。私たちのうちにある信じても信じてなくても、また信じてないものにはわからない、その小さな力が、その神様から来る力が、実は私たちの生活に深みを与え、私たちの生活の中で尊い日々を作っていること、それを教えてくださっていること、それに気づくことができること、その喜びを今日知りました。感謝いたします。泣く者とともに泣き、喜ぶ者とともに喜び、また隣人のために自分が犠牲になり、また自分を迫害する者を許す、そのあなたがなさったことを私たちが行うとき、私たちはなぜでしょう、胸が熱くなります。心が優しさで満たされます。それはあなたが存分に永遠の命から来るその復活の力を働かせ、私たちの営みを豊かにしているからです。主を感謝いたします。どうぞ私たちが実感を持って日々の歩みの中で復活の喜びを味わうように、どうぞ私たち一人一人の人生を尊いものと悟らせてください。 そして日々の歩みの中で、その復活の命から来る、永遠の命から来る復活の力が存分に働いていることを実感することができますように、この一週間もイエスが愛してやまないその一人の弟子として、それぞれ歩むことができるように、どうぞ私たちと共にあって、私たちを生かしてください。感謝いたします。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。